Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear, なのこっちゃいにしやま、まる。Happy birthday to me. 54歳の誕生日、おめでとう、自分。コアな人は気づいてると思うんですけど、あれ？なのこっちゃい、西山って3月31日が誕生日じゃないのとみんな思ってますよね。実はですね、もともとは4月8日に生まれる予定でして、8日早まっちゃったんですよ。これね、みんなわかると思うんですけど、3月31日と4月8日じゃ大違いなんですよ。学年が違う。もう出会う人も違ってくるわけですよね。だからもし4月8日に生まれてたら、なんだろうな。もう、東大とかに入って、一流企業に就職して、すごい可愛い嫁さんをもらってたかもしれないんですよ。まあ、そうですね。この辺が難しいところですよね。もう、今54歳独身。そしてもちろんね、派遣とかでやってると。まあこれね、どっちが良かったかっていうのはまだわかんないですよね。まあ、だから、あとは、お金だけ欲しいって感じですね。まあ楽しいのは楽しいんですけどね。いや、これ本当にね、ドラえもんとかいたら、もし4月8日に生まれてたらどういう人生を送ってたか、っていうのを知りたいですよね。まあ、かといってその一流企業に行ってお金があるのは幸せかと言われたらそれわかんないですけどね。ドラえもん！人生は何のこっちゃい！なんのこっちゃい西山、今も青春、我がライブ人生。こんばんは、なんのこっちゃい西山です。ということで、その3月31日の54歳の誕生日にライブを企画しまして、出演者は、ホタルたち、坂口すな子さん、そしてガジャひとみさん。この3組で企画しました。ホタカさんとはもう9年前にライブ呼んで、昔からの知り合いなんですけど、まあ、そのホタルたちを中心に、まあ今までそのホタルたちがやったことない人たちということで、坂口すな子さん、そしてガジャひとみさん、場所はですね、綾瀬の昔から知り合いのね、カフェオレーベル、原さんの、まあ2階にあるカフェオネコと15の椅子という、まあ、15人ぐらいのね、スペースでやったんですけど、本当に猫がいるんですよ。楽屋にね。それで、ちょっと一つ、不満としては、その、楽屋からこう見てたんで、正面からこうライブ見れなかったというのが、ちょっと不満ではあったんですけど、本当に良かったです。やっぱこの3組で、企画して本当に良かったなと思いまして、で、ガージャさん本当1年半ぶりぐらいのライブで、まあ、ちょっと息切れしたとか言ってましたけど、でもなんかすごい良くて、で、なんかもうやらないようなこと言ってたけど、ほんとまたやってほしいですよね。だから1年に1回ぐらい誘おうかなっていうのも思ってるんですけど、で、坂口さんが、前に坂野の西脇さんと一緒にやってる時見たんですけど、それよりなんか一人の方がすごいこう、良かったとか、なんか、こうぐーっと心に入ってくるような感じで良くて、で、ホタルたちが、これが本当に、リハから良かったんですけど、まあ、一番最初に大久保光の馬で見た時より、格段になんだろう、穂高さんの歌とバンドの音が一体になってて、すごい気持ちよくて、いや、本当に良かったです。来てくれた方もありがとうございました。そして、蛍たち、坂口すな子さん、ガジャ、ひとみさん、ありがとうございました。この番組は、株式会社、アルファの制作でお送りします。
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. Alpha.
発表。2018年度1月から3月、なんのこっちゃとライブベスト10ということで始まりました。3ヶ月に1回のね、一人でやるラジオでして、ここ2回ぐらいは、どうしてもその、3位に1位がシリスボビになっちゃうということで、1位から発表してたんですけど、この前同じチャートマニアの壊れかけのテープレコーダーズの小森くんから、ワクワク感がないと。まあ確かにそうだなと思いました。まあ自分もね、昔チャートマニアだったんで、まあ1位から発表しちゃうと、シリスボビになった8位、10位が、本当にシリスボビになっちゃうと。ということで反省しまして、やっぱり10位から発表することにしました。ということで、早速発表します。第10位。1月22日、穂高明子、としみつまさゆき、無力無前寺。これはですね、この前ライブに出てもらった蛍たちの穂高さんのソロ。で、としみつまさゆきさんっていうのは、昔穂高さんが一緒にバンドやってたらしくて、この日はですね、あの大雪の日ですよ。本当にあの大雪の日に、高円寺まで見に行きまして、でね、この日の穂高さんのライブが、雪というのはあんま関係ないけど、すごい良くて、あの最後に朝焼けの梅という、すごい大好きな曲をやってくれたんですけど、これが本当になんかね、ちょっとグッときちゃいまして。で、最後、このとしみつさんと一緒に、昔ね、一緒にバンドやってたということで、昔の曲も一緒にやってくれたんですけど、本当に素晴らしいライブでした。それでは、第9位。あ、すいません。順位がもう一個ありました。1月16日、透明ロボ、プラス内橋和久、下北沢レテ。これはですね、内橋さん、透明ロボ、最近、すごい、親しい感じなんですけど、初めて一緒にやりまして、でね、これがね、やっぱさすが内橋さんというか、すごい、本当にね、なんか、10年越しのね、こう、ライブでして、いや、本当に良かった。またやってほしいですね、10年と言わずにね、3年後ぐらいに。ということで、失礼しました。第9位!3 月2日、2018年、春、梅津和時、プチ大仕事、2人、梅津和時、七尾旅人、新宿ピットイン。これはですね、毎年梅津さんが3月に、このプチ大仕事ってのやってるんですけど、もう七尾さんは結構連続で出てまして、で、まあ、毎年も出てるんですけど、本当に2人、もう、七尾さんの歌を中心に梅津さんのサックスが絡むと。で、RC サクセションのいいことばかりはあれしないもやってくれまして、なんだろうな、七尾さんもそんなにベラベラ喋るわけじゃなくて、本当にこう歌にね、集中してる感じで、まあ、また多分来年も出ると思うんでね、ぜひ来年見に行ってください。ということで、第8位、2月2日、イースタンユース、下山、新大田フィーバー。これは実はですね、イースタンユース、すごい好きなバンドなんですけど、だいぶ前から、この企画やりたいなと思っていたんですけど、宮川さんにやられてしまいました。で、これね、下山の、特に、ベースのカルロスと、ギターのイーグルがもう昔からイースタンユースが好きみたいで、で、MC もすごい良くて、なんだろうな、本当に、イースタンユースと一緒にやれるのが嬉しいみたいな感じが伝わってきまして、で、イースタンユースも、イースタンユース、そして下山もね、すいません、イースタンユースとイースタンユース同じバンドじゃないですか。すごいいいライブで、またね、やってほしい。でも企画したかったなってのあります。ということで、第7位 !3 月16日。クジラドラゴンオーケストラ、吉祥寺スターパインズカフェ。クジラドラゴンオーケストラというのは、杉林さんのね、結構もう、大所帯のバンドでして、で、何年ぶりだろうな、結構20年ぶりとか、かなり久しぶりなんですけど、その時はその、ジャガタラにも在籍していた、サックスの篠田正美さんがいたんですよ。で、篠田さんが亡くなってしまいまして、まあそういうのもあって、 構しばらくこうやってなかったんですけど、久しぶりのライブで、代わりに矢口さんがねサックス入ったりしまして、いや良かったです。本当なんだろう、あ、そう、最近クジラの CD が結構再発されてまして、まあその一環でもあるんですけど、いやね、本当にまた20年ぶりじゃ困るんで、みんなもうねお年なんでね、まあまた来年やってほしいです。杉林さんお願いします。ということで第6位、3月17日エレファントカシマ市30周年ツアーファイナル埼玉スーパーアリーナ。これラジオ聞いてる方はわかると思うんですけど、本来はエレカシはねもっと10位にいつもいるじゃないですか。これがなぜ6位になったかというと、やっぱりねそれだけエレカシに対するこうなんだろうな欲求が大きくなってきちゃいまして、この今だって3時間半ぐらいやってたんですよ。もうちょっとやそっとのことではこうね満足しなくなってるって、まあ、贅沢なね感じですよね。いやただ久しぶりにさらば青春とかすごい良くて、でちょっとね気になったのは、今までだいたいこういうライブの時は必ず待つ男とか、まあ、花男あたりが最後にやってたんですけど、この日は4月の風、結構爽やかな曲じゃないですか、それが最後だったんですよ。そこがね何かちょっと、いやでもその4月の風もすごい良かったんですよ。あの山本さんこう泣いちゃったりしてね。でもなー、やっぱり最後待つ男でね滑って欲しかったってのもあるし、あとシグナルっていうねすごい渋い曲があるんですけど、これをやってくれてたらもっとねこれね3位ぐらいに行ってましたね。いやでも本当にエレカシ本当今すごいですよ。またね6月に新しいアルバムが出てツアーがあるらしいので、もしチケットが取れたら行きたいと思います。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春我がライブ人生。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
それでは発表します。第5位、大森聖子さん無敵弾き語りツアーファイナル中野サンプラザ。これはですね、大森聖子さんが弾き語りのアルバム無敵というのを出しまして、そのツアーでたった一人でステージね、サンプラザやったんですけど、もう最初のね1時間ほんとすごかったですよ。なんだろう、拍手も MC も一切なしで1時間、やっぱりね人間ってすごいものを見ると拍手がやっぱできないんですよ。それぐらいね、なんだろうな、まあもちろんその拍手をさせる隙を与えないというのもあったんですけど、いやすごくて、なんだろうな、弾き語りで中野サンプラザであれだけのライブをできるっていうのは、まあ本人も言ってましたけどね、すごい。ただその後がちょっとグダグダすぎまして、まあこれはいつものことらしいんですけど、そのお客さんとのねこう交流っていうか、あれがねちょっと長すぎたような気がするんですよね。結構ね 2,30 分なんかお客さんに打たせたり、まあ個人的希望としましては、その本編はもう一切 MC なしで行ってほしかったのもあるんですけどね。そしたらもちろん上になったかも。でも本当にすごいです。最近その昔大森聖子さんを見てた人が今見なくなっちゃったりするんですけど、いや見た方がいいですよ。なんだろうな、そういう人いるじゃないですか、その全然あまり有名じゃない時はライブ見てたのに有名になっちゃうと見なくなる。それはねおかしいんですよ。やっぱり逆に有名になるといろんな人に聞かれてるんで、余計こうなんだろうな、歌も説得力が出てくるし、絶対見た方がいいと思いますよね。特に大森さんの弾き語りは本当すごいです。ということで発表します。第4位、1月31日生誕71年円剣祭り築 追悼遠藤憲治。遠憲さん本当にね好きで、1991年からずっとライブ見てたんですけど、まあ残念ながら去年10月25日に癌で亡くなってしまいまして、まあ本当にショックで、あの遠憲さんはですね、まあ70歳になっても背中にこうアンプ背負ってエレキでね歌うような人で、でこの日はですね、その遠憲さんとねすごい交流あった人たちがいっぱい出てまして、ちょっとこれいっぱいすぎてね、ちょっと全部言うのはあれなんですけど、本当にまあ細野さんとかね、鈴木茂さん、鈴木啓一さん、あなた森尾さん、パンタさん、石塚俊之さん、湯川徳光さん、遠藤光さん、大友義秀さん、山本教授さん、佐野史郎さん、原松美さん、大月健二さん、曽我部圭一さん、ロアカンパニーズ、湯川俊之さん、森信之さん、で本当それぞれね、まあ一曲入魂、まあなぜか頭脳警察だけは二曲でしたけど、他の人はもう一曲で、まあその一曲に込める遠憲さんの思いっていうのが伝わってきまして、でただね最後の最後に、あの遠憲さんがいつもライブで歌う最後にね、夢よ叫べというすごい名曲があるんですけど、これがねちょっと現実を見されたっていうか、そのマイクと遠憲さんのギターだけが置いてあるんですよ。そこにライブの音源が流れまして、それがねなんかすごいちょっと、遠憲さん本当に亡くなったんだなっていうのを感じました。遠憲さん、生き返ってくださいとは言わないですけど、本当にね、ありがとうございました。ということで、第3位。3月21日、笹フォークジャンボリー2018。上野水上音楽堂と。これはね、皆さん覚えてる方もいると思うんですけど、3月21日というのはですね、これ春分の日なんですけど、あの2度とか3度のすごい寒い日ですよ。みぞれみたいなのが降って、それを野外で7時間ライブ最初から最後で見まして、これねちょっとあの次の日調子悪くなったんですけど、でも本当にね、まあお客さんもねさすがにちょっとあんまり来なくて、ちょっと沢口くん呪われてるんじゃないかと思いましたけど、でもライブ自体は本当に良くて、なんだろうな、特にね初めて見た高橋ほのかさん、これリーガルリリーというバンドの女性の方なんですけど、いやすごい良くて、で珍しいことなんですけど、終わった後すぐに CDR を買いに行きまして、でサインもらいまして、いやなんか珍しいんですよ、そんなにすぐに CD 普通買わないんですよね、ライブ終わった後で。他の人もですね、あのこの前ラジオ出てもらった小田木もみじさんで、ちゃんとしたライブ見るの初めてで、ライブだとすごいなんだろう、声に伸びがあってすごいんですよ。で小田木もみじさんも初めて見れたし、あと呂布カルマ、こう笹フォークジャンボリーなんですけど、最近あの坂口くんと仲良くて、去年も出てたらしいんですよね、ラップの人なんですよ。いやでもあのあまりにも寒かったんで、立って踊ったらちょっと温まりましたね。であと縦島陽子さん、友川和樹さんで、エニワリンコさん、これはですね笹口くんの奥さんですね、のライブもすごい良くて、なんだろうな、そのエニワさんがこうオケをバックに歌いながら踊ってたんですよ。だからそれ見て感動しちゃいましたね。で最後の笹口くんもやっぱり MC ない方がかっこいいと思うんですよね、すごい良くて、まあ、とにかく寒かったけど本当にこれね3位に入るぐらいだからね、本当に良かったです。また来年もね、ぜひやってほしいですね。
なんのこっちゃ西山、今の青春、我がライブ人生。
それでは発表します。第2位。2月27日、銀南ボーイズ、大森聖子、ゼップ東京。これはね、チケット取った時からすごい楽しみにしてたんですけど、大森聖子さんはもう銀南ボーイズがですね、女子高生の時からすごい好きで、毎日メールを送ってたらしいんですよ。しかもタイトルが大森聖子。したらもう嫌でも名前覚えるじゃないですか。で、ミネタ君もなんかそれ、覚えてたみたいで、その、また文章もまたね、やっぱりちょっと普通の人とは違うみたいな感じだったらしくて、それで、そのまあ、夢の共演ですよね。で、ライブ始まる前に、銀南ボーイズと、ジュディマリのね、ユキちゃんが一緒にやった駆け抜けて青春という曲があるんですけど、こ これ一緒にやってくれないかなと思ったら、まずいきなりミネタ君が出てきて、あれ？リンガンボーイズ最初なのかなと思ったら、どうやらその、大森聖子さんのバンドにミネタ君が出てきて、いきなりその駆け抜けて青春をやって、で、大森さんがなんと客席から上がって、そのゆきちゃんのパートを歌って、最初ね何があるんだかわけわかんなかったんですよ。だからもう最初からもうアンコールの盛り上がりですよ。いや、それで、その後あの、非国民的ヒーローっていう、新生かまってちゃんのノコと一緒にやってる曲がありました。それも一緒にやって、本当にアンコールですよね。その2曲ってね。で、そのおかげで、その大森さんが、銀河ボーイズファンにも受け入れたみたいで、そっから、大森さんのライブ始まりまして、で、銀河ボーイズもね、最初、あの大森さんのカバー、弾き語りっていうか、で、いきなりやったんですよ。ミッドナイト、青春異性交友って曲をね。これもすごい、なんだろうな。もう、ミネタ君のバージョンになっててよくて。で、まあ、銀河のライブ。で、あの、銀河はまあ、バンドで出たんですけど、なんか前に見たより、こう、よりね、バンドっぽくなってまして、で、最後、夢で会えた。まあ、大森さんも叫んでましたね。いや本当にね、いや素晴らしいライブでしたよ。本当はね1位にしてもよかったんですけどね。ということで最後第1位ですね。第1位思い出鳩場ナンバーベアーズ。いや思い出鳩場ね、いつぐらいかな、1992年か3年ぐらいから見てまして、これは山本誠一さんね、津山さんで、その当時は中さんっていうね、ドラムいまして、この日はあの、里島何さんだったんですけど、で、20分ぐらい前に行ったらすごい人が並んでまして、あの狭いベアーズに最終的に130人入ったらしいですよね。で、嬉しかったのはその、昔異形の王国というイベントをやってた森真さんという女性がですね、後ろの後ろにいまして、本当に10年以上ぶりぐらいに、会いまして、本当企画の大先輩ですよ。あの関西からそういうハードコアとか山本さんとかね、そういう人たちを呼ぶっていう女性でして、なんか子育てが終わってまた月にライブ見に行こうかなって言ってまして、ちょっとね嬉しかったですね。森山さんと話せたのはね、なんと言ってもね。で、思い出頭のライブがあの剣杉崎さんとかですねも出まして、いや本当にね、結構昔の曲もたくさんやってくれて、で、まあ新しい曲もやってたんですけど、意外にね、こう、まんべんなくやってくれまして、いや、やっぱ思い出せばかっちょいいなと。で、ケン・スギサキさんがね、またかっこいいんですよ。なんだっけな、最初、こんなクソみたいな世の中やったらねとか言って出てきたんだったっけど、ね、そんな感じで、すごいかっこよくて、あと、デビッド・ホプキンスさんもね、ゲストで出まして、これね、実はその、東京でも8月25日にライブがあるみたいで、いや、もちろんね、行きますけどね。いや、山本さんなんか、あの、来年還暦だとか言ってまして、もうそんな年になった。すごいですね。津山さんも山本さんもね、まだまだね、元気ですよ。まあ、だからね、またそうだな、2年に1回ぐらいはやってほしいですよね。せめてね、そんな10年ぶりとかじゃなくてもね。いや、ということで、1位まで発表しましたが、今回のね、総括としまして、実は漏れたのもね、たくさんありましてね。例えばですね、1月16日の池間優子さん、小鉄正代さん、高岡大輔さん、東京湾ホエールズ。これね、この前、あの、イベントに出てもらった池間さんなんですけど、これね、3人でやるのは初めてだったみたいで、いや、本当にね、これ、まあ、池間さんのライブね、結構見てるんですけど、まあ、だから、別に全然ね、10位、9位に入ってもおかしくないんですよ。で、あとはですね、あの、普通だったら絶対ベスト10入ってるんですけど、あえてね、やっぱりよく見てるんでね、こうベスト10から外した3月5日のね、2018年春、梅勝時、プチお仕事、新宿の男、で、梅津さん、中井戸茶坊さん、で、早川拓也さん、ね、これも、あの、良かったんですけど、もう、ちょいなんかね、欲しかったなとなりましたね。で、あとあの、 この3月3日のユンデメテボリューム4、早川洋一郎さん、ミラーボールズ、マヒトザピーポーで、ミラーボールズが、初めて見たんですけど、女性ボーカルと男性で、名古屋の人たちなんですけど、すごいかっこよくて、またね、ちょっと新しい人に出会えたなって。でも実は、ミラーボールズはそんな新しくはないんですよ。で、この、まあ、絶対にこの年間ベスト10に入るんですけど、まあ、それはま、次回ですね。4月2日のね、そのチャボさんと、三宅伸司さんのライブが素晴らしくてですね。これはね、またね、次回ね、じっくり話すんでね、お楽しみに。ということでね、ライブはやっぱりね、54歳になっても全然飽きないですね。飽きないどころか、絶対に揺るがない好きな人たちもいながら、最近また新しい人たちに出会ってるという、本当にね、音楽とライブだけは飽きないですね。いやだからやっぱライブはね、生が一番というかね、やっぱライブ見に行った人は本当に見に来てますよね。まあそれそうですけどね、好きだから見に来てるんですけど、いやー皆さんもね、ぜひね、ライブあんま見に来ない人もね、やっぱ DVD とかで見るのとやっぱ全然違うんですよ。例えばどんなにいいライブでも後で DVD で見るとなんかあんま面白くないんですよね。家で一人でビール飲みながら DVD で見ても全然リンバ感がないっていうかね、やっぱりね、生には勝てないんですよ。ということでね、今年もね、よろしくお願いしますね。なんのこっちゃにしま、今も最初我がライブ人生ということでね、よろしくお願いします。
なんのこっちゃにしま、今も青春我がライブ人生。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。アルファの公式サイト内にある番組メールからお便りを申しております。この番組はアルファ公式サイトから各週水曜日、ポッドキャストにて配信中です。番組公式サイトとブログには過去放送やニコニコ生放送のタイムシフトがあるので、ぜひ合わせて確認してください。次回の収録日は未定です。もうしばらくお待ちください。いやー、ライブって、本当にいいですね。お相手は何のこっちゃい西山でした。何のこっちゃい。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。